ひばりクラブの皆様、明けましておめでとうございます。今年も令和6年、2024年の春が明けました。正月というのが、この旧暦と新暦とありますが、いずれにしても今頃ですね、正月になるというのは、人類共通の感覚のようですね。クリスマスが12月24日であるということも、イエス様がご誕生になったあたりということなんですが、これもやはり今まで沈みつつあった太陽が再び明るくなってくるという、人類の希望ですね。今日より明日が良くなるという日が、この頃にはっきりしてくるというのが、クリスマスであり、お正月であり、今旧正月って2月頃ですけども、その時期なわけですね。で、最近の遺伝学の研究においてもですね、日本人っていうのは非常にこのアフリカの、質アフリカっていうんですけども、昔の人類、20万万年ぐらいの人類が、アフリカを出て世界中に広まっていったと今考えられてるわけですが、その共通した遺伝子は日本人が一番多く持ってるという研究もありましてね。これもアフリカを出た人類が、太陽、日のいずる国を求めて移動していくうちに日本に来たとも考えられるわけです。いずれにしても今日より明日が良くなるという希望がですね、我々人間を目覚めさせ、努力し、そして幸福になっていく道なわけですね。そういうことで、今日より明日が良くなるという中で人間は幸福感を味わうわけです。しかし、私が若い頃からですね、技術を一生懸命やって、そして世の中に貢献しようとしてやってきた。途中から教職になりましたのでですね、今度は次世代を担う若者の教育に邁進をしてまいりました。その後は少しテレビとかそういうところにも出てですね、私の人間の幅もですね、少し広がって、今日に至っております。しかし考えてみますと、科学技術は大変に進んだんですが、それにしてはですね、科学技術が必ずしも人類に貢献しているばかりではない。もちろん人間のやることですから、すべてが人間に貢献するわけではないんですけども、それにしてもですね、戦争はだんだん残酷になってくるし、食べ物もだんだん不安になってくるし、最近では気候すらもですね、科学技術の影響で疑問が持たれるようになってくると。これは私のように科学技術を担当してきた人間としてはですね、とても残念なことなわけです。で、こういうことを防止するためにですね、もうそうですね、今からもう30年以上前からですね、分離融合といいますか、学際撤廃といいますかですね、人知を集合して、今日より明日が良くなるという社会を作っていこうじゃないかっていう活動はですね、学会でも産業界でも文化関係でも大いに叫ばれてきたわけですけれども、それでも離れるばかりで、私なんかはどちらかというとですね、科学と文化を融合させていこうという方に努力をしてきましたけど、そうしますと私の力も足りませんし、それから、理科系のことをよく、理学、工学、医学というような分野をよく理解してくれる文化系の人はそれほど多くありません。それから、普通の人に呼びかけますとね、武田は、理科系の癖してなんで歴史なんか言うんだとかね、経済をよくわからないで発言しちゃいけないって反撃を受けますしね、なかなかこの世の中ってのは難しいというふうに感じているわけであります。ただ、私の一つのプライドはですね、私の著述物が高等学校の国語の教科書に、載りましてですね、本当に僕の人生の誇りの一つですね、教科書に載るなんてことはもうおよそ考えておりませんでしたが、その時に、選定委員の委員長の言った言葉がですね、私は自分の人生では最も誇りあるものであります。それは人類のために科学がある。ということをはっきりと認識している人の著述物を見た。これが私の 文章が教科書に採択された理由でありました。私はまあ理学的なこと、つまり原理原則を明らかにするという、自然現象を明らかにするという理学本来のことに対する興味も強いんですけども、同時にそれがですね、やがて新幹線になったり、やがてエアコンになったりしてですね、人間の生活をより良くするということにも非常に強い私は熱意がありまして、まあ、それをですね、国語の選定委員というのはものすごく偉い人なんですけど、その偉い人がですね、認めていただいたということに、プライドがあります。しかし一方では、私は大学の教員になってからしばらくですね、しますと、どうしても教えるのがうまくいかないんです。教えるたって、物理とかね、材料とか、まあそういうのは教えるの簡単なんですけど、私がですね、まあ、物理を教えるときに、一つの式が黒板いっぱいになるようなときがあるんですよ。それで、それを私はもう絶対にこう物を見てこう書かないんですね。それは教室においてもそうですし、テレビスタジオにおいてもそうなんですが、まあ、原則として手元に置かないっていう考えなんですね。それは自分の頭にもうはっきり入ってるものを教えるべきだという、私の考え方がありまして。そして、そういうふうにやってまいりました。そうすると私が黒板の隅から隅までずらずらずらずらと式を書いて、イーコールって、もう黒板一つ書いてイーコールってやるわけですから、すごい式が長いわけですけども、それを私が書いてるのを見て、まだ経験の浅い学生はですね、先生すごいですね。全部覚えてるんですね、なんて言われましたけど、そんなのは当たり前ですね。何しろ10年も20年も同じ式に取り組んでればですね、もうそれは覚えてしまう。まあ、本当に勉強とか学問っていうのは習うより、慣れろっていうか、学ぶより慣れろって言ってですね、慣れることによって、まあ自分の体に染みてくるものなんですね。だけどそれでも、それで随分、まあ、東大の文学部の方とも一緒に研究会に入れていただいたりしたりね、いろいろこう、文化系の方、歴史の方とかね、経済の方とも一緒に討論とか研究会とか随分やってきました。しかし、まだ道が遠いんですね。まあ道が遠いからって悲観することはなくて、まあ人類はまだ推定によるとですね、あとはまあ500万年ぐらいは少なくとも続くだろうと、こう言われておりますので、まあ我々の後輩がですね、まあ、やがてそれを作っていくんじゃないかというふうに思うわけですね。まあそういう点では、私にとっては一番大切なのは私たちの後輩、つまり子供たちですね。私たちは本当に親がいるから、親の世代がいるから私というものが存在して、私の下にずっとまた子孫がつながるので、私には向上心もあるし、世の中を良くしようという力も湧いてくるし、まあ具体的には新幹線を引いて、そして交通を便利にして、我々の世代が いなくなってもね、さらに次の世代が、それを利用して、徐々に生活とか人生が良くなっていくだろうと、まあ、いうことが、まあ、願いなんですよね。その点で、子供を大切にするっていうのは本当に大切なことだ。しかも、今はですね、ちょっと学校が、まあ、難しい状態にあって、それで子供たちが非常に苦しんでる時代だと私は思うんですね。これは何とかしたいと、まあ、いうふうに感じておりますし、その子供たちを作って、で、いるですね、お母さん方。このお母さん方もいろいろな問題で苦しんでおられる。そしてさらにその世代の連続という点ではですね、まあ、年金世代って言いますか、高齢者の方々もですね、必ずしも悠々とした満足な生活をできないでいる。さらに、現役の人たちですね、バリバリ仕事をするような30代、40代、50代という人たちもですね、この頃は、お金に縛られた労務管理っていうか、命令系統っていうか、そういうものに左右されてですね、本当に自分がこの世に生まれてきて、こういうことをやろうというですね、そういうポジションを取りにくいという状態があります。科学がここまで進歩し、社会も進歩して、本当に我々はこう、明るく楽しい人生を送れるはずなんですが、なかなかできない。という現状にあるわけです。ひばりクラブという名前はですね、まあ、この前、マレさんのところでクリスマスイブを過ごしましたときにね、私はひばりクラブというのをやってるのが、多分これは、イエス様がひばりというものは、 こう巣からピューッと上に上がっていくんですね。で、上の方でピシュッってやって、シシャーッと降りてくるっていう、まあそういう鳥なんですが、ピューッと上がってピシュッって、鳴いてる間に襲われるかもしれない、大きな鳥にね。しかしそういうことを心配してるわけじゃない。ね。自分がその瞬間にピーって言ってピシュッパッて、これこそが命なんだ。ということを言われたように思うんですね。それでひばりクラブとつけましたということをお話をしました。人間というのは後先をそれほど考えずにですね、今というものを真剣に生きると。しかも生きる限界がありますね。自分の能力の範囲。ね。これはまあ私が、やっております、幸せ砂時計というところでお話をまあしてるんですけれども、人間の限界というのがありましてね。それはこの、まあ私の言い方で言えば、昨日は晴れ、今日も朝ということでですね、昨日ひどいことがあっても、土砂降りにあっても、晴れていたと思えば、もう過去は帰ってこないという、そういう特徴がありますし、それから今日は朝だけ頑張ればいい。また昼が来たらまた昼を頑張ればいい。夕方が来たらまた夕方を頑張ればいいと。まあ、それを積み重ねていくことしか、我々の人生っていうのはないんだというふうに、まあ思うわけですが、私の父というのは、割合早くして命が終わりましたもんですから、随分前に、もう他界はしておりますが、その親父がですね、僕に対して言ってくれた言葉、今でも非常にはっきり覚えて、私の座右の銘にしているのはですね、私は国彦って言うんですけど、国。もしも学者になるんだったら、生きてる時に評価されたらダメだぞと。学者っていうのは、死んでから認められるようにならなきゃダメなんだ。まあ30年ぐらいはかかるのが一番いいだろう。とこう言われましたね。あ、父が言いました。まあ父に敬語を使ってはいけないもんですから、父が言いました。その時はよくわかりませんでした。しかしその後私が学者になってですね、今言ったことが今理解されて、世間でもてはやされるとしますね。そうしますとそれは今の人が理解できることですから、学者としての使命としては若干問題があるんですね。学者っていうのは今の人が理解できない先のことを開拓するというのが人間の社会には大切である。今のことがもてはやされる人はですね、現在の評論家だとか、現在のいろんな文化人とか、そういう方で学者ではない方がね、現在の社会をこう解析したり、やったりするっていうのが、まあ、それは何とも言えませんけどね、優れた方もおられますから。だけど学者っていうのはその将来こうなるんだ。もしくは現在の人の多くがまだ知らないことを発見していったり整理していったりまとめていったりする。だから聞く側のね、社会の人としては突然なんか変なこと言うなと。あの人は変なこと言うなと。そういうふうに思われる人にならなきゃいけないっていうのが私の親父の残してくれた言葉でした。親父もそういうふうな研究、まあ数学者ですから、あまり世の中とは関係ありませんが、晩年には科学史を少しやっておりましたんでね。まあそういう点で、まあそういう発言になったわけであります。幸い、私は非常にこう、親父は数学でもあったし、京都大学でもあったんでですね。割合と孤高の人だったんですけども。私は体が弱かったかどうかの加減でですね。割合とこう人が好きでっていうか、人を悪く見ないという癖ですね。誰を見ても信じちゃうっていう、そういうところがありましてね。まあ、で、僕は嫌いな人っていうのは基本的にいないんですよ。これが親からもらった私の一番いい性質だと思いますね。感情に嫌いだという感情が湧かないんですよ。好きだという感情しか湧かないですね。まあ、これが私が随分こういう割合強い性格で、意見もはっきりしてるんですけども、まあ、人をこう恨んだりなんかすることなく、まあ人生を送ってきたという親からの贈り物だと思うんですね。で、まあそういうことで、まあ晩年って言いますかね、会社の技術者としてバリバリやり、大学の教授として一生懸命やり、そして、まあ今比較的自由な時間を過ごしております。そして今年の、まあ私、今年はこの書き初めの日ですからね、こんな清掃をしまして出てきましたが、明日からは、もう、ルーズな服装でやりますので、ご勘弁いただきたいと思いますが、そういう難問ですね。学際融合とか、科学の進歩を人間の幸福に結びつける とか、まあそういう非常に難解で、まあここ50年ぐらい、まあ、世界のいろんな人が取り組んできて、未だにできてないものにですね、挑戦をしていこうと思います。私は江戸時代の後期のですね、山形番頭っていう人が提唱された、この人はどちらかといったら商売人なんですけど、まあ考えも深いし、まあ、商売人であるがゆえにね、社会というものを十分によく知っておられるわけなんですが、山形番頭が言う大地、大きい地。地は下に火とかつかない、単に地ですね。知るという。大地という言葉が好きなんですね。まあ、彼が言ったそのものの意味ではないんですけども、私流に解釈したものなんですけども、非常に素晴らしい頭脳を持った少数の人が考えるものよりか、まあ、見かけはあまり能力のない人でも、大勢の人が考えた結果というのがより正しいんだ。まあ簡単に言えばそういうことなんですね。それはもう実例がいくらでもあります。まあ、よく言われるのはね、高度成長時代の共産主義だったソ連。これはモスクワ大学に極めて優れた人たちがいて、それが5カ年計画を、アメリカではまあ1960年から70年にかけて、ニューヨーク、ワシントンのビュロクラフト、まあ高級官僚ですね、とか、非常に能力のあるビジネスマンが考える計画。これはいずれもあまりうまくいかなかった。しかしその時に、なんか大したことないなと思うような民主主義、みんなが考えた結果でこうずるずるといくという方がずっとうまくいったと。まあいうようなことを書いた本も随分読みましたし、実際私もそう思うんですね。つまり、大勢の人の知恵っていうのは落語が効くんですよ。私の言う、こう、頭脳の連携がありましてね、雰囲気がありまして。それが人間一人一人の脳よりか、より優れた結果を出す。というのが、この江戸時代に山形坂東の言った大地という概念でないかと思いますね。もちろん今落語っていうのは必ずしも科学的にはまだはっきりとは証明されておりませんが、存在としては間違いないというふうに思うんですね。まあ、このひばりクラブもですね、まあ、コメント欄もありますんで、いつもコメント欄を見て、自分の至らなかったこと、ね、それをこう感じながら、これ、第一なんですね。多くの人がひばりクラブを見ていただき、まあ、コメントをしていただく。それを見て、私はですね、さらに、この今年の目標である、いろいろな人間の知恵を融合して、人間が幸せになるように、日本人が幸せになるようにね、どういうふうに考えればいいか、っていうのをやっていきたいと思います。となるとですね、今までのように、まあ、毎日一個出すとかね、まあ、そういうようなノルマがありますと、人間の知恵は絞られるんですから、そうじゃなくてですね、自由に考えていきたい。だから出す日にちですよ。これもともとね、このひばりクラブっていうかその前身のやつもそのブログもそうなんですけど、毎日出してたわけじゃないんです。ただ福島事故が起きた時ね、とにかく多くの人がどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだっていうことをもう、ものすごく聞かれました。だからその時はもう、毎日ね、夜中でも少しでも情報を提供しようと思ってですね、風はこっちに向いてるとか、吹いてるとか、このくらいでしたらあなたのお子さんは大丈夫ですよとか、そういうの一生懸命言ってきましたね。だけど考えてみるともうそれから12年も経ってしまいましてね、そんなに縛られる必要ないんで、出す時期もむちゃくちゃ。まあ、非常に考えがまとまったら連続。それからなかなかね、回答が得られなければ、もう時間空けると。まあ、とにかく、日本の人が、特にその声の小さい人が、より幸福に人生を送れるためにはどうしたらいいか。できるだけ批判を後退させて、前向きの提案だけ行こうかなと、今はこの正月で思っております。ということで、また、これからですね、明日からは、もう場所も、ホテルの中であれ、電車の中ってはいけませんが、まあ、どこでもですね、考えをまとまったら、どういう格好でもどこでも発信していく。何月何日なんていうのもつけない。ね。何にもつけない。そういうことでですね、やっていきたいと思いますので、皆さんのこの一年の幸福な人生を願うとともにですね、自由に、この目的はもう良い方向、良い方向。いうことを一年に願ってですね、このブログを進めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。